22. ふるさと寝屋川。楽譜を書く環境は最高。北の大地で音楽活動。作編曲家松山千尋さん34歳。寝屋川市から約1100km の北海道帯広市。楽譜を書く環境としては最高と、自然豊かな北の大地で作曲や編曲に励み、生演奏に触れる機会をと、地元の演奏家たちとユニークな活動に取り組んでいます。初めて音楽に触れたのはピアノを習い始めた3歳の時でした。市立第七中学校の吹奏楽部ではクラリネットを担当。トロンボーンを吹いた寝屋川高校ではタクトも振り、いろいろな楽器の楽譜を読む機会が増え、もっと広い視野で音楽を感じたいと思うようになりました。母校の依頼で編曲、自らも指揮して披露。大阪芸術大学の音楽制作コース、当時。で作曲を専攻。3年生の時、寝屋川高校吹奏楽部の恩師から自分が編曲した曲で指揮棒を振ってみないかと声をかけられました。ショスタコービチ作曲のジャズ組曲というオーケストラ用の曲を吹奏楽用に編曲する依頼でした。当時は編集ソフトを使っておらず、30近いパートの楽譜を手書きで制作。約2ヶ月かけて12分間の曲に仕上げ、定期演奏会で披露されました。頭も手も酷使する作業でしたが、自ら指揮し、特等席で聴くという贅沢すぎる時を過ごしました。大学の卒業制作では、絵本から構想したオーケストラ作品の組曲も作曲しました。生演奏に触れる機会を、十勝で音楽イベント企画。9年前、獣医師の夫の仕事の関係で、人より牛が多い町で知られる北海道の大樹町に移住。2年前に同じ十勝地方の帯広市に引っ越しました。雑音も少なく、楽譜を書くには適した環境と編曲の仕事を続け、出版社から楽譜も販売。十勝に還元できる音楽家でありたいと音楽イベントを企画する十勝フレーズミュージックを立ち上げました。人口が少ない分、チケット販売や PR に苦労しましたが、大阪にいた頃に経験したコンサートホールの業務で培った接客やコミュニケーション力が生きました。生演奏に触れてもらいたいと企画した野外イベントの生音ジュークボックスは大盛況でした。ポップスなど50曲以上の曲名が書かれたメニュー表を用意。1曲500円から1000円で電子ピアノやフルートなどの生演奏を披露する趣向で、お客さんにとても喜んでもらい、演奏家も従属感に包まれました。活動徐々に定着。将来は月1コンサートを。生音ジュークボックスやカフェでのミニコンサートなど、ユニークな企画は地元メディアに取り上げられ、企業からの演奏依頼も増えるなど、活動も徐々に定着してきました。将来の目標は、十勝地方19市町村すべてで毎月1回コンサートを開くこと。自身も住みやすい十勝で一番好きな楽譜を書くという仕事をしていけたら嬉しいと目を輝かせます。私とふるさと。実家は茅島駅が最寄り駅で、 24歳まで住んでいました。今は亡くなった市民プールと隣の公園によく遊びに行き、寝屋川高校の時には公園でたまにトロンボーンの練習をしていました。高校は自転車通学でしたが、いつも通っていた市駅前から第一中学校の方に続く道路がすごく広くなり、景色もガラッと変わりましたね。コロナ禍の前は家族と年に数回帰り、毎回吹奏楽部の同期会を開いていました。昨年は2年半ぶりに帰省。今度帰った時は同期のみんなに会いたいです。